こんばんは。第一コリントの13章の13節を開いていただきたいと、こういうふうに思います。私より早くなっちゃったのでね、これは。はい、お読みいたします。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。お祈りします。天のお父様、これからの時を豊かに導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。改めてこんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます、こんにちは。ちょうど先週ですね、心ゴスペルが行われました。その映像が出ているのでね、もう一度映像を見ていきたいと、こういうふうに思います。はい、よろしくお願いします。あれ、あと5分デジャブみたいな感じ。朝同じようなことを体験したような覚えがある。はい、
皆さんが知っているようなクリスマスソングから日本で生まれたゴスペルまで、いろいろな曲を聴いていただきたいと思います。
調べよう よさん、はい、またこのね、肩のこの、あの、ゆっくりした感じで、そして本当に、あの、伸び伸びと、あの、声を出していただけたら嬉しいなと思います。
できた言葉は僕の光になった。差し伸べられた手は温かく僕の心を溶かしていった。雪の降り積もる丘に立つ一本の木、風や寒さにさらされながらも孤独に立つその木には温かい光が差していた。そこには愛があった。
皆様にお会いできることを楽しみにしております。今日は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。心ゴスペルはこういろんな示しの中で導かれているコンサートです。心ゴスペルですね。一つはですね、やがて万を超えてくると集まる方々はね、こう語られています。で、私はねそれを信じてるんですけど、そんなことが起こるこないと思った人はね、そういう気持ちを大事にしておいてください。どうして大事にしておくかっていうとね、起こった時にね、主が何をしたのかっていうのはよく見えるからです。大体ね、最初に言った時にのこと起こりっこないと思ってるのに、起こった時にはねもう忘れてる人が多いんですね。残念なんです。主の偉大さは見えるからね。それとともにですね、いろんな賛美チームがいていろんなところで活躍してますけども、それを通しての霊の働きがね大きく動いていくと。おそらくねリバイバルが起こり始めているので、日本のいろんな教会でそのことが起こっているんだろうと思うんですが、まあ私は主の従いしか知らないからね。ですからそれが起こってくるということを感じるんですね。そしてね、何度もビデオを見ているときにね、何度も見てるななんて言うかもしれませんけど、新しい発見がいっぱいあるんですね。一つは視界がね、女子アナみたいだった。それからもう一つはですね、エルサレムさんのですね、歌の最後のね、間違いがよく見えてきた。うまく誤解しましたね、具体的にね。見てるかもしれないけどね、今ね。それとともにですね、すでに主の技が起こり始めている印がちょっと見えるんですよね、いくつか具体的にね。それはね、何かっていうとですね、The light of eternal agape の我々はですね、歌が下手だった。これはね、その時いた人じゃないとわからないですね。日本の平均的な教会に比べてね、すごい下手だったんですね。それで宣教に行くもんだから、賛美チームがね、めちゃくちゃ ただ海外選挙行った時もね、いろんな技が起こるわけですけども、賛美がダメだから、賛美が ダメだということで定評だったんですね。それをね、他のことで補填するっていう、それがあれだったんですね。それがね、すごいでしょ、私思いますよね。やれるね、トップでやれるようなグループがいくつも出てるわけですよね。で、私もまぶしからこちらに来た時に、まぶし教会って賜物がある教会なんですね。そしてね、こっちに来たのはね、今の人は違いますよ。その当時最初に来たのはね、クズ。いや、だってね、ひどいですよね。何がひどいのかというとね、まぶし教会のね、問題児ベスト5っていうのがいるんですよね。それがみんな来たんですよ。そしてね、足引っ張り合うの、みんな。あの人は来ない方がいいと。来たら教会が大変なことになる。そうするとあの人がね、この人は来ない方がいいと。来たら大変なことになる。そしたらですね、新井先生に言われちゃったんですね。大丈夫かって、こういうメンバーで大丈夫かと思ったんですね。まあ、主の導かれてる人は誰も来いだからね、私は心配はしてなかったんですよね。そしてね、すごい賜物が、例えば、パイプオルガンを弾いている人がいたのかな。そしたらね、それは日本のね、権威だったとかね。それから私のところに来てね、良いお説教でしたって言ってくださった方が、芥川賞作家。そういう教会なんですよ、私がね。だから賜物が向こうにあってね、こっちはない。そしたらね、いつの頃からか言われ始めちゃったんですね。主の十字架は賜物がある人が集まった教会だから。違うんですよ。主がね、働いた。もちろんね、リバイバルが始まってますから、日本のどの教会でもそういうことは起こってんだろうと思いますが、驚くべきね、私、賛美が上手い人たちの何人かは止めました。やめた方がいいと。で、私、そういう判断力はね、あるというふうに自負してるんですね。ところがね、それを超えて、技が起こり始めましたよね。そしてね、最低ラインだったでしょう。それで、それがね、こんだけの、この歌を歌えるようになってるっていう時を見たときに、主の技がね、明らかに起こってる。まだ途中だけどね、具体的にね。それを見てね、その、万を超えるコンサートとかね、そのリバイバルの働きに向かっての動きはね、明らかにね、動いてきてると。こういうふうに思うんですね。それで、一つ思ったのはですね、才能ってのは分からない。ですね。私は自負してるんですね。それは何かというと、主に従うときにそれが現れるから。だから、元から何々が上手い人がそのまま伸ばしていって才能っていうことになるけど、そういうパターンじゃないですよね。そういう人も中にはいるけど、要するにどうにもならない人たちが従ったときに、そこに主の技が現れてくるっていうことはですね、すごい祝福だなというふうに思います。で、どうぞ皆さんね、従ってください。その中でね、神の技が豊かに現れてきますよね。で、私もね、皆さんに言いましたけども、人前がダメなんですね。話すのがダメなんですね。これがね、自分の人生の汚点であって、これが自分の人生の足引っ張るなとも、はっきり意識してました。だからそれが残ってるもんだから、献身した後、最初に、一番最初の教会でね、夏のキャンプの、朝の蒼天の説教をしたんですよね。その時、開会説教は中川健一さんだったから、あっちも初めてだったから、多分、中川さんと私の説教を始めたのはその時だったと思いますね。そしたらね、緊張しちゃって、緊張しちゃって、眠れない。二晩徹夜しましたね。で、私ね、その時思ったんですね。何を思ったのかというとね、このままだと死ぬ。これはね、牧師なんてやっておれないなと思ったんですね。 ところがね、そこがわかっちゃった。ね、2万人の前でやったでしょ。実際にいる人たちはね、テレビでは1000万人の前でやりましたよね。もう自由自由。カメラに向かってね、こうやってパフォーマンスしちゃったりなんかしてですね。蜂のように飛び、蝶のように飛び、蜂のように刺すみたいな感じ。で、もしね、なんでこんな自由なんだろうと思ったんですね。聖霊様が働いてくださったんですね。そうしますとね、欠点が長所に変わってんですよね。それがね、いくつも出てきてる。で、皆さんね、神様素晴らしいものを与えてくださいます。ですから今ね、自分はこのことが得意でこうであるっていうことがある人はね、神様は確かにそれを育ててくださると思いますけども、意外な事柄が起こったり技が起こったりすることがありますね。で、それがね、起こってる今ね。で、特殊な事情だと思いますね。昔キリスト教会にこんなこと起こってない、多分日本全体で起こってるんだろうと思うんですが、今起こり始めてるんですね。ですからね、主に従う。ポイントはね、主に従う。その時に主の技が現れてくるっていうことがね、起こってくるっていうことを覚えてください。ですから、今見てて、結構ね、皆さんの才能ってすごく伸びてるんですよ。っていうほど伸びてるんですよね。具体的にね。例えば映像やなんかでもね、昔映像を見せられたとき、アメリカで見せられたときに、すごいなと思いましたね、教会の映像がね。で、今はね、負けてないよ。だって写真やなんかでも見てて、あ、これことによったらプロにでも採用されるぞっていうようなのが、ポコポコと出てるじゃないですか。具体的にね。で、私はね、そういう才能のある人が集まったとは思ってないんですね。ただ、神様に言われて従ったときに、それが現れてきた。具体的にね。そうしますとね、まだ万には行ってないですよね。2、300のとこでしょうけども、コンサートはね、明らかにね、奇跡が起こってきた。もう感謝したいと、こういうふうに思います。誰に奇跡が起こってきてるのかというとですね、皆さんに起こってる。技が起こってる。で、皆さんがやってることはね、小さなことではないのですね。どうして小さなことではないのかというとね、主の手に触れてるから。主の手に触れてるっていうのは何かというと、主が働き出してる。で、それが見えるわけですよね。見ててね、見えるでしょ、映像を見てて。そう思いません？ね、まあ映像を見るとき寝る時間だと思ってる人もいるから。でも睡眠学習ってこともあるからね、そこに技が起こってるっていうね、ことが起こるんですね。私ね、自分はなんて才能ないんだったね、人生は不公平だなと思ってるような人たちがね、驚く、そういうような技がね、起こり始めてるってことを感じますし、またそういう人たちが、自分に表される主の技を見てね、主を称えるっていうことがね、起こり始めてるっていうことを、ね、感じます。ですから、このゴスペルもね、31回目でね、万年だとかいろいろ見るかもしれませんけど、明らかに主の手が見える。で、今までなかった主の技が誰に起こってるのかって、我々に起こり始めてる。もちろん日本のいろんな教会に起こってると思いますけども、で、それがね、私が見る限りね、こんなことなかったね、なかった。だってママ氏だってこんなね、歌の上手い教会だったんですけれども、こんだけの賛美できる人いなかったでしょう。このレベルで歌える人たち、前の教会だってもっと全然違ったんですもんね。それはなぜかというとね、主の働きが起こってる、ね、それを感じるわけですよね。そしてね、これはまだ山に登る途中だから、これからさらに大きなことがね、起こってくるってことを思います。まあ、コロゴスペルはね、素晴らしい神様の祝福です。感謝したいと、こういうふうに思います。 でもね、EJ さんも、真面目に言ってましたね。それは何かっていうとね、やっぱり曲がいい、ね、だから曲も かなり良くなってるんですね。で、なんて言ってたのかっていうとね、盗まれる、CM とか、あるいは、ちゃんと登録してないと、その曲自体をね、違う、作詞・作曲者になっちゃって、やられちゃうって、もうそのレベルになってるって、そういうことを言っておりました。で、まさにそうだなというふうに思うんですね。で、皆さんね、今すごいことが起こってるんですね。感謝したいと、こういうふうに思います。そしてね、これからもっとすごいことが起こってくるということね、どうぞ覚えておいてください。それでね、今大変なんですね。私、手術後何週間だっけ ?1 ヶ月半かな ?1 ヶ月。1ヶ月過ぎんですね。だからね、同じ姿勢でね、座ってちゃダメなの。40分座っててダメなのかな。だからね、ちょっと動かないといけないんですね。そしてね、先生と話すときに、予約取ったりなんかするときに驚かれるんですよね。それは何かというと、今度は3月1日にね、病院来なさいって言われたから、3月1日って言ったら、ちょうど間違いなくがいてね、いや、ダメですって、白馬のキャンプですそしたら先生が、キャンプ忙しいんだなとはなんか言っておりましたよ。そしたらこの間行ったときにですね、この時はダメですってね、イスラエル行ってますから、イスラエル、それからですね、なんかキャンセルの時に飛行機のキャンセルをね、看護局に行ってくるから先生が見てて、他のなんか行っちゃダメだよとか先生言ってるんですね。それでね、ちょっと感じることがあるんですね。何かっていうと、私ぐらいの年ぐらいの人がよくね、同じような病気になるんですね。そうするとね、気がつかないのがね、はっきり出てきちゃう。何かというとね、私は前世界に出るのを考えてるんです。もうはっきり前世界に行くっていうパターンで言ってるんですよね。そうしますとね、後の人は引退っていう感じでね、こう考えてるんですよね、具体的にね。でね、ああ、その違いがあるな。もちろんね、それはお釈迦さんから見れば大変なことかもしれませんけども、まあ、主はね、そのことをなされるっていうことを思いますし、これから技が起こるっていうことをね、ちょっと感じてるんですよね。私のパターンがあるのは、病気になった後に技が起こるっていうパターンがあるのでね、ですからね、あ、素晴らしいことが起こるなというふうに思います。そしてね、今ね、新しいことが起こり始めてるんです。ちょっと皆さんね、気がついてください。皆さんに主の技と栄光が表されてるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬のキャンプ、キャンプとかなんか言うから、キャンプとか忙しいんですねとかなんか言ってましたけども、その紹介映像があります。それを見ていただきた
の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、 ついに処刑執行人たちが焚き木に火をつけました。火と煙が立ち上ると幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない今さえも、いくつもの奇跡を残して、神様が守られた。
白馬のキャンプがですね、何日だっけ、2月の27から3月1日の、期間行われます。どうぞいらっしゃってください。ちょっと気がついたことがあったのは何かというとですね、マブチってスネルゴミキャンプってやってたんですね。それとね、スキーキャンプってやってたんですね。草分けですよ、マブチはね、スキーキャンプのね。そうするとね、スキーとスネルゴミでしょ。スキーキャンプの、ね、ディレクターは私がやってたんですね。荒井先生がディレクターなんだけど、荒井先生はディレクターだけど細かいことやらないから、で副ディレクターの私がやってたんですよね、具体的にね。でそれが今はね、こういう形でつながってるっていうのもね、特別な師の導きかなと、こういうふうに思います。でその時に、設理的に私は感じてるんですが、白馬っていうね、ネーミングのあるところに神様が導いてくださっていて、これ普通の導かれ方ではないと思うんですね。それはこんな綺麗なキャンプ場、素晴らしいキャンプ場はね、日本のキリスト教会で私は今まで体験したことはないと。それを与えてくださったと。そしてそのネーミングでしょ。で白馬っていうのは黙示録の象徴的な言葉なんですね。リバイバルのキリストを表し、そして再臨のキリストを表す、終わりの時代を表すっていうね、ことですよね。そしてそこで、神様が、ね、導いていることというのは特別なことだと思います。一つはね、時代を知らせていると。多くの方々はね、黙示録の時代がもう完全に来てるっていうことによく気づいてない、具体的にね。しかしね、白馬に行くことを通して神様は何を知らせているのかというとね、時代ですよ、来てますよって、そのことですよね、具体的にね。これからリバイバルの働きの活況が起こってくるだろうと思います。白馬今起こってくるだろうと思います。そしてね、その後の永遠ですよね。で非常に大きな意味合いがあるということを思います。それとともにね、主が導いてるっていうのはよくわかるんですね。皆さんに言ってますけど、どう導かれたかっていうのを、ね、何度も繰り返し言ってますよね。それは何かっていうとね、キャンプ場が見つからなかった若い牧師たちが丸投げしてきた時に見つかったキャンプ場で、こんなキャンプ場はないと。すごいキャンプ場ですね。しかも個人的な因縁があると。それはどういう因縁かというとですね、黄昏の灯火はってね、大好きだったんですね。そこの場所でしょ、具体的にね。でね、ただの場所じゃないってはっきり言われのある場所だなということを思います。そしてね、時代を告げ知らせてるんですね。だから皆さんね、皆さんは時代を告げ知らせる方じゃ、知らせる方ですよ、ね、もう違う時代に入ってるぞってね、もう黙示録の時代に入ってるぞ、キリストが来るぞ、さらに永遠の世界につながっていくぞっていうね、時代、それを知らせてる。そしてね、それに対する備えですよね。で備えって時に、そのリバイバルの働きの備えっていうのは一つあるんですが、それとともにですね、迫害とかそういうことも起こってきますが、永遠の備えですよね。やっぱり私は 私の周りでキリスト教会で生きてきて、で、まあ、キリスト教会で生きてきたんで偉そうなことは言えないわけですけど、隅っこで生きてきて、でそこでねちょっと感じるのは何かというとですね、永遠っていう事柄に関する意識が弱い感じるんですよね、具体的にね。しかしね、神様はね、永遠っていう事柄をねしっかりと根付かせようとしてる。私はもうイスラエルのビデオをどんどん見てるんですね、意図的にやってる。それはね、どうしたらいいでしょうかって言った時に、その永遠の意識っていうのがはっきりと根付くことによって、あなた方がね、我々が受ける神様の働きと大きく変わってくるって言われてるからです。具体的にね、で我々は永遠の存在であると、でその備えができるっていうことですよね。ですからね、特別な祝福がそこにあると、こういうふうに思っておりなさい。そしてね、それとともにね、一つ言えるのは何かっていうと、例えば何かあるときに祝福を受ける人と受けない人がいるんですね。あ、何も祝福受けなかったぞとかなんか言ってね帰ってくる人もいるわけですよね。まあ、でその時に一つのね特徴があるんですね。それは何かっていうとね、祝福を受けるぞっていうふうにね期待している人、祝福を受けるんですよね。だってあれはそうでしょう。海外宣教の時に、あなた方は世界に行くって言葉が来た時にね、信じた人と信じない人がいたんですね。そしたらですね、先週の日曜日に長藤牧師が来たんですね。来る必要ないのにね。で我々が呼んだのはブレスとスプリングオブライフと中本君であってですね、長藤牧師は全く呼んでないのですよね。そしたらつえついてきちゃってね。そしたらその週の2日前に私もね、つえ持てとかなんか言われてね、だからつえついたからちょっと辛かったんですよね。でもね、私のつえのがいいの、がっちりしちゃってね。そしたらね、なんかの手術を受けたって言ってましたね、講師のね。そしたらね、親しげに言うんですよね。そしたら、腰部脊椎間狭窄症も見つかりましたって、秋元の牧師と一緒です、質が違う。そんなこと言うんですよね、具体的にね。でね、見ながらね思いましたよ、年取ったな長藤君。こんな長藤君はね、考えないね、具体的にね。で思いましたよ、向こうもそう思ってんだろうなと。でその時にね、長藤君もね、世界に行くってね希望を持ったんですよね。そしたらね、ちょうどその時にね、成蹊神学校に行ってる人たちが多くて、まだ神学校始まってないから、主の従家の人がまず成蹊に行ったんですね。そしたらね、バカだから、バカって言っちゃいけないんですよね。で言うんですよ、私はヨーロッパに宣教に行くとかね、アメリカに宣教に行くとかね、なんか英語アカデンドって言ったような人たちがですね、そしてね、ちょっと変わってるような連中がね、みんな言うわけですよ。その結果ね、批判中傷の一部を追っちゃったんです。もう夢みたいなことを言って、地に足のついたことのないことを言ってるってこう言ってたんですね。でもね、本当に彼らは望んでた。そしてね、30年経って見てみますとね、言ってるんですよ。でだってアフリカに行ったって言ったってね、皆さんね、もう誰も驚かないでしょ。南米に行ったって言ったってね、誰も驚かないんですよ。我々ね、シミセンまで登ってね、例の戦いやったんです、5000メートル。シミセンって知ってますか？孫悟空のね、最上法師がね、経典を持っていこうとした山ですよ。孫悟空の話ね。で、その時にね、
誰が言ったのか、皆さんね、期待したものですよ、ね、自分を顧みずね、自分の財布を顧みず、自分の能力を顧みず、しかしね、神様はやってくれるんじゃないか、神様はそれをなすんじゃないかってね、期待した人たち、皆さん、もちろんね、1億円とかね、そういう期待じゃないんですよ、皆さん、ね、我々の欲の期待ではなくて、我々に起こる最善の事柄を主がなしてくださるという期待をした人たちで、皆さんね、お会いの時代に期待してください。それからね、キャンプに期待してください。で、ある人たちが恵みを受けないのは期待しないから、ね、初めから失望していってた。で、期待っていうのはね、どう期待するのかというと、神に期待するわけですね。具体的にね、神に。で、私も神に期待してるわけですよね、これから世界に行くぞ。で、皆様が神に期待するっていうことは非常に大きなポイントとしてありますね。そしてね、その期待の中で素晴らしい神の技が起こるキャンプですですね、まあ、一生が変わっちゃう人もいるでしょうしね、特別な主の恵みと祝福を受ける方々もいらっしゃるでしょう。でその時に期待する人、望んでる人だから、立法的にね、優れたクリスチャンもそれなりに優れてると思いますが、でも一番重要なのはね、神に期待する人、神が私にこういうことをしてくださる、神様はこのことを開いてくださる、神様はこのことをやってくださるっていうふうに期待する、これはね、非常に重要なポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。そして皆さんね、白馬にはその期待を成就する力があるんです。なぜ力があるかってね、主がいらっしゃるから、主がご臨在されるからね。だからそれはね、非常に大きな意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それで、イスラエルチームのビデオを見ていただきたい、こういうふうに思います。
神様から大きな約束をもらった私たちの教会は、当時は国分寺の小さな教会でした。現在は教会も大きくなり、海外への宣教も始まりましたが、30年前はパスポートを持っている人は一人しかおらず、英語を話せる人もいない、海外へのつてもない、そんな状況でどのようにして関わりが開かれるのか、誰にもわかりませんでした。明確な関わりが開かれないまま、30年の月日が過ぎました。教会では、ヨーロッパへと海外宣教チームが使わされました。このチームは、チェコ、ポーランド、ベルギーを回り、各教会で聖会を行いました。その日、チームはチェコでの予定を終え、クラコフの空港へと向かっていました。すると、同行していたチェコで宣教師をしているサリーさんが突然言ったのです。
そういえばマレックにレオン牧師というロシア系ユダヤ人の方から連絡が来ている。主の十字架クリスチャンセンターと関わりを開きたい。
皆がパソコンへ飛びつきました。 その様子にサリーさんはとても驚いたと言います。なぜなら彼女はこの時その予言のことを全く知らなかったのです。
サリーさん、それってすごいことなんですけどって私言ったんですね。え、どうしてって。あなたね、もうロシア系ユダヤ人との関わりを開くってもう何十年も前に語られて、それってすごいことなのって。もうその時にパウロ・アキモト牧師とまたね他の方々もいらして、ってすっごい驚いたんですよ。
その場にいた皆が主を褒めたたえました。レオン牧師という方は日本での伝道が開かれることを祈っていたのです。すぐにレオン牧師と連絡を取り、来年のイスラエルチーム派遣の際、食事会、レオン牧師の教会での奉仕、こちらの礼拝でのメッセージをしていただくことが決まったのです。しかし順調に進んでいた矢先、
親愛なるパウロ・アキモト牧師へ、私のミニストリー仲間や長老たちと相談した結果、私たちのスケジュールと集会に関していくつか変更が発生しましたのでお知らせいたします。大変申し訳ないのですが、皆さんの11月1日の私たちの教会での奉仕と私の11月2日の皆さんのホテル訪問をキャンセルさせていただかなくてはいけなくなりました。しかし10月31日金曜日の皆さんとのランチはお互いを理解し合うためにぜひお会いしたいと思います。ただその際、一切の写真撮影はご遠慮願います。このようになってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。敬具、レオン・マジン。
もうすっごいショックでしたね。うそ、どうしてこういうことがあったのか。でも、ね、全てのことを生きとしてくださるので、もう徹底感謝しました。本当に。
おごそかな雰囲気の中、食事会は1時間半も経れました。レオン牧師は自身の教会の信念を熱く語ってくださいました。そして最後にレオン牧師は主の十字架の信念は何かと尋ねてこられました。パウロ・アキモト牧師は神様に祈り聞き従うことが一番重要なことですと答えたのです。するとここから事態は急変していくのです。
その時にパウロ牧師が、私たちの教会は神様に聞き従うこれのみですと、そしたらですね、その瞬間レオン牧師が、頭をですね右に左に、強く振られたんですね。冷や汗がドッとこう出る、ヒヤッとした瞬間でした。レオン牧師はこうおっしゃいました。全くその通りです、全くその通りですと、おっしゃってくださいました。
大逆転が起きたのです。
この教会に来ることも最初で最後なんだろうなって悲しい、思いがしました。レオン牧師が、こう頭をこう抱えてですね一人でおられました。大丈夫ですかと声をかけました。レオン牧師が、彼は本当に神の器だった、ですね、こうため息をつかれたんです。これはまだ脈があるんじゃないかと思って、もう気がついたら口が勝手に喋ってですね、怒られるかなと思ったんですけども、全く元通りの最初の予定に全てが戻りました。
キャンセルになっていた予定も元通り行ってくださることになり、私たちの教会でのレオン牧師のメッセージも、レオン牧師の教会での奉仕もとても祝福されたものになったのです。
さらにロシア系ユダヤ人に送る働き、さらにその他の歩みをありがとうございます。
まさに神の言葉は完全な形で成就したのです。神様はこの教会が何もない時に言葉を与え、30年という長い年を経て成就させてくださったのです。
当時、榊さんはこんな思いを抱いていたといいます。
ど まあ、ユダヤ人の方との関わりっていうのは分かったんですけど、それがどうしてロシア系ユダヤ人なのかなっていうのがちょっと分からなかったんです。
今回レオン牧師がこのことについてお話をしてくださいました。
Majority of us come from former Soviet Union, and actually this is fulfillment of what is written in Bible in Jeremiah. Jeremiah tell prophetically that will come time I will bring Jewish people, my people, from northern land, from north. So it actually it's exactly all this area and 28, 29 years ago, all this process started, and more than 1 million Russian-speaking Jews came to Israel. And if we see modern Israeli history, many Eastern Jews, I speak Russian, Polish, that it's called Ashkenaz Jews, was influence of establishing modern state of Israel. About 25% of Israel population speak Russian language. But inside of Messianic believers, this percentage much bigger. Some people think 60-65%. Those who speak Russian language, about 65%. It's huge influence.
今では毎年レオン牧師は自身の教会に招いてくださり、その関わりは今年で5年を迎えます。私たちのイスラエルチームではメッセージをしていただいています。今年の4月にはレオン牧師が来日され、この日本でもメッセージをしていただきました。この機会がさらなる良い交わりとなったのです。私たちのロシア系ユダヤ人の方々との関わりはこれからもさらに進展発展していくのです。
私はですね、神様の働きのダイナミックさを見て特に感動するのはね、まあ、いろんなことに感動するんですが、生きて働く主のご自身を、ね、表す様ですよね。まあ、このレオン牧師のことはね、まさに神様は生きて働いてそして導いておられるということを明確に表した出来事なんですよね。で、30数年前にロシア系ユダヤ人の伝道の道を開くこと、これはね、重要な、我々にとって重要な伝道であるっていう語られたんですね。中心的な伝道、まあ、全世界やるんですけども、そして、ね、一つ条件が与えられたんですね。本当に主に従ったら開きます。その瞬間にダメかなと思ってですね。でもね、まあ、今考えてみるとかなり下駄を履かせてもらったような感じがしますけども、ともかく開けましたよね。そうした時にね、ちょっと面白いなと思ったことがあるんですね。それは何かというと、ロシア系ユダヤ人の伝道っていうから狙うでしょ、我々はロシア系ユダヤ人合わないよ、ほとんど、ね、長崎でちょっと会ったりなんか、長崎の人が会ったりなんかするんだけど、全然合わない、努力してもね、進まないんですよね。それからね、マーリンさんの本を見たら同じようなことが書いてあったんですね。テレビ伝道が示されて、テレビ伝道を一生懸命やろうとしたんだけど全然進まないと。トラが時が来た時に急に向こうから言ってきた、すごいテレビ伝道がねって言ってたんですね。それと同じですね、全然進まないと。そしたらね、30年経ったら、だめだね、忍耐を持ってください。3日ぐらいでね、諦めない。なんせ30年ですか皆さん、30年経ったら向こうから行ってきたんです皆さん。で、私はね、考えるんですよね。ロシア系ユダヤ人がね、関わりを持ちたいというふうに日本の教会に行ってくる割合はどのぐらいあるか、私ないと思いますよ。で、まさにそれは主が語っていたことであって、主の時に、ね、それが成就した、ね、皆さんね、主は生きておられます、ね、虚しい方ではないのですね。まさにそのことが成就したんですね。それでね、みんな喜んじゃった。本当にできなかったんです最初はね。で、時が来た時に向こうから来た。だからいろんな事柄が起こる時にね、
どうしても導きなのに開けないのに、時が来た時にポカッと開くってことはね、いくらでも起こってきます。だから忍耐を持ってください。で、皆さんに示されていることはいろいろあると思うんですよね。多くの方々はね、忍耐がないから、忍耐がないっていうのは待たされたりするから、あるいはじらされたりしたり、あるいはね、神の技と逆のことが起こったりするから試されちゃう。で、主の御心が成就するときにもう必ず試されますから、皆さんね。だからね、引かない。そしてね、レオンさんたちと関わりが開かれたんですね。そしたら神様はね、こちらの弱さを知っていて、もう初めからね、言ってくださいました。レオンさんとの道が開かれたけど、これは閉じます。サタンが働いてね、これを閉じますけども、決して引かないように。必ず開かれます。でもその瞬間ね、サタンが働くのに慣れてるから、忠実ですよ、皆さんね。皆さんが主の御心をやろうとしたら、サタンは必ず働くから。それね、それをぶっ壊そうとするからね、具体的にね。そしてね、まあなんか抽象化なんかされて、なんか問題が起こるんだろうなと思ってたんですね。だからもうこちらの方はレオンさんが断ってきたときに、もう全く予想通りでしたね。予想通りだから平静に受け取ってね、しかし引いちゃいけないんだから引かなかったんですね。そしたらですね、最後に大逆転が起こってね、でこの時にね、主の素晴らしさ、主が生きて働いている方であって、まさに主の技を成してくださるということをね、非常に強く思いました。感謝したいと、こういうふうに思います。で、ちょっとした目の前の現象を見てね、がっかりしちゃったりなんかして諦める人が多いんですね。諦めないように、困難とか問題があるときに、主がの御心を行っていての話ですよ。御心を行わないで困難とか問題が起こったら悔い改める必要がありますから、方向を変えないといけませんが、しかし御心を行っているのに、あるいは神の言われる通りやっているのに、何か問題とか困難が起こってきた時にね、サタンの働きですが、試しですね、で引いちゃいけませんね。従う時にね、栄光がね、豊かに現れてきますね。私はね、このレオンさんのことからね、レオンさんっていう方と関わって協力してるっていうことは素晴らしい宝なんだけど、それとともにね、神が生きて働いておられるっていう明確な証拠をね、私たちの前に表してくださるっていうのは特別な祝福だと思いますね。感謝したいと、こういうふうに思います。リバイバルが起こり始めてるのでね、今日本のいろんな教会でそういうことが起こってきていると思います。でさらに皆さんに、ね、そのことが起こってくると思いますが、その時にね、口を閉じない、言ってください、ね、神様は生きて働いておられる、神様は約束を全うされる、神様は愛の方である、神様は最善を私に成してくださる、神様は栄光を表してくださる、私のうちに恵みを表してくださる、神様は確かにそのことを成してくださるっていうのを言うのです。言うのです。言うのです。で、今困難にある方はね、新しいことが始まろうとしてるから、その後ろに神様の栄光が表されますね。で、私はね、私の人生にね、こんだけ立て続けに病院行くっていうのをね、予想してませんでしたよね。ただ去年の今頃ね、示してきたんですよね、主が。皆さんに言いましたけどね、5回来ましたね、あなたは死なないって。で、私ね、何も死ぬようなことないのになと思ったんですね。でもね、こうバカバカが来るとね、やっぱりどっかでね、あれ、これはそろそろ行くのかなとかね、それからだいたい天国の確信が強くなってるから、別にこっちいなくてもいいみたいなんですね。そういう気になってくるよね、天のエルサレムのがね、いいか、ミキさんとかね、菅さんとかね、平さんとかね、そっちで行こうかみたいなね、 気になってくるのでね、あの主の技がねちょっと遅れてる結果ね、みんなが年取ってきた。そしてね、天国に対して心を開きすぎてきてるからですね。どうぞ皆さん、そういう形でね、もういいから天国行かせてくださいなんて言わないでいただきたいと、こういうふうに思いますね。そしたらね、立て続けにババババババーってきてるわけですよね。でもね、一つ分かることは、これから起こることを考えてみるならば、これくらいのことは起こるなって、いろんな奇跡を見てきましたよ。ベニの癒しとかね、私も何度も死にそうになりましたね。まあ今回は死にそうじゃないんだけど、病気としてはきついですね、こっちの方がね。内臓で死にそうになった方が、死にそうな時の期間というのは短いから、それが終わっちゃうとね、楽ちんなんですよね、具体的にね。で、大変な困難の中にあるんだけど、困難さとしては今のがひどいですよね。でもね、一つ分かるのは、神様の大きな働きの前に取り扱いがあると。これはもう聖書の原則です。皆さんがね、取り扱いを受けたりね、で面白いなと思ったんですね。今回の入院してる時に2冊本持ってたんですね。で、病院だからあんまり本を持ち込めないと。ジョージ・ミューラーとマーリン・キャロダーズの本ですよね。で、両方とも書いてありました。何かというとね、もうダメだと思ったことがあると、しかしね、神様はそこから助けてくださったってね、両方に書いてありましたよね、具体的にね。で、そういう祝福を担うときにはね、ことが起こる。で、どうぞ皆さんね、その時に引かないで、そしてね、神様の祝福がね来るぞ。で、御心をやっていてね、裁かれることはないんだから。我々は罪を犯したら、悔やめたら裁かれることはない。しかし何が起こるかというとね、主の最善が起こってくるということですよね。だから皆さんね、最善を逃さないように、そしてね、最善を諦めないように、最初に諦めちゃうためですね、すごい技が起こりますよね。そして皆さんを通してね、救われるべき人たちが待ってます。皆さんが幸せになることを主はね、与えようとしてますけども、また皆さんを通してね、幸せを伝えようとする人たちがね、たくさんいますね。まあ、マリンさんの方を見てよく分かったのはですね、マリンさんを通じて100万人ぐらい救われてるんですね。だから100万人救われるようにって言ったのは、自分が救われてるんですね、具体的に。まあ、体験のうちに一つ言ってるということを言いましたけども、100万人とは救われる方々もいらっしゃると思います。たくさんの人が皆さんを通して救われてくるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、主は生きている。どうぞ皆さんね、明確な印を前に置いていてくださってね、レオンさんはそれです。で、この時皆さんね、生ける神から離れないように、不信を持たないように、ね、そして主に従って対応を成し遂げてください。で、イスラエルのビデオがもう一つありますのでね、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
many many more times on your own。
ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で OK 見ることがですね、実際にそこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
まれなんでに父を父親のみんなに言ってバプテスマ
を受けられまして、苦しくてある日お風呂でわーって本当に泣いて、なんかメロディーが舞い降りてきて、なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌が来て
る。ヨルダン川で洗礼を受けたことを感謝します。
ヨルダン川で洗礼を受けられてよかったです。これからもイエス様に聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とかそういった食べたり飲んだりするお金もですね与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサイオンのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ、神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってね、永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。神の御座とかなんですね。さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。キリシタランという神の教えを私は学んだ。キリシタランという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろわずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた、これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりします。 間でこちらの責任と思ったことは終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろう。これはなんかあるぞってね、これからなんかね、起こるんだろうというふうに思います。
もう成田に行く便がもう間に合わないので、ここからバスで行こうが、ここから飛行機で行こうが、ワルシャワ逼迫だと。
素晴らしい技が持ち、そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということをね、覚えておいてください。
あ、終わりかな。私がね、得をしたなっていう思うことがあるんですね。それは もちろん神様を信じたことが人生に大きな変化を及ぼして得をしたなって思うわけですが、聞き従いってことを学んだこと、これを通してね、いろいろな逆転とか、体験できないような素晴らしい技とか祝福をね、見ていきました。で、一つはね、分かることなんですね。もうどうにもならなくなった人たちであったとしても、神様のところに行ってね、御心を行うならば、これはね、大きな事柄が起こるということをね、見ます。もう私は今、病気でね、8月に入院、9月に入院、11、12月入院でしょ。あと首で入院するかもしれないし、目で入院するかもしれないし、ね、あと再発のことを言われてるから、そういうこともあるかもしれないですね。そうするとね、もう大変危機的な状況なんですね。でもね、危機的な状況じゃないんですね。なぜ危機的な状況じゃないかというとね、神様がいらっしゃるから。で、皆さんもね、神様を愛しておられるとともに、私を愛しているから最善を成してくださるんですね。で、徹底して聞き従った時に主の技が起こってくるということをね、その中でね、知ってるんです。で、皆さんもね、体験されておられると思います。だから困難の中にある人ね、どうぞ皆さんね、最後だなんて思わないでください。最後なんてないです。あるのはね、神の愛の現れだけですよね。それが現れてくる。ですから、まあ、私の人生にそれが現れてくるでしょうし、皆さんの人生に今ね、現れてると思いますが、さらにそれがね、進んでいく。だから神のところに行く。で、神がどんなに素晴らしい方か、そして私たちを愛してるか、私に最善を与えようとしているかをね、これからの人生で皆さん体験していきます。
これからの人生で待ってるのね、困難じゃない、問題ではない、苦しみではない。もちろん我々はそれを通るかもしれないけど、しかしその中にあってね、神の愛のあられを我々が見ていく、それをね体験するって、ね、それが教会の名前なんだから、あの具体的にね、それを見ていくってことをね覚えておいてください。それで私がね良かったなと思ったのは、この教会に来て良かったなと思ったのはですね、イスラエルに行くっていうことをね神様が開いてくださったことです。実はよくイスラエルに行くことのね益とかね祝福ってよく分かんなかったんですね。でもね分かり始めましたね。もちろん体験的に分かり始め、聖書的に分かり始めましたね。でイスラエルに行くっていうことはね素晴らしいことですね。一つは何かっていうと、神の作られた国に行くことによってね、特別ないろんな示しとか、また特別な臨在とかなんかの中で主の祝福を受けるってことが一つあるんですが、もう一つですね、我々が霊的なイスラエル人だからですね、エルサレムって形で、ね、書かれているのでエルサレムって言いますが、エルサレムは二つあるんですね。今のイスラエルのエルサレムと、すいませんね、説教どころじゃなくなっちゃった、天に送るエルサレム、これ現存してます、ちゃんと存在してますよね。そしてね、重要なのは私たちが天のエルサレムのものだっていうことです。ですからこのように生きていますが、私たちは天のものなのです。天のエルサレムの国籍のものなのですね。そして永遠に神と共に生きるものなのですね、具体的にね。そしてですね、その天のエルサレムっていうのは千年後降りてくる。そして今のエルサレムのところに降りてくるわけですよね。そしてですね、そこで我々が永遠に生きるということになりますし、また同時にですね、その時にその天のエルサレムの中心に神様の御座がね表されて、素晴らしい恵みを受けるようになると、これを言ってるわけですね。ですから皆さんね、エルサレムって私たちにすごい関係のあるところです。また私たちの住むところであり、ふるさとであり、私たちの永遠に生きる場所ですよね。そこに存在するっていうことはね、特別な意味を持つっていうのは、その永遠ということとね大きく結びついてくるんですね。で私たちの信仰の段階を変えるのです、具体的にね。それを大きな意味合いを持ちます。ですからね、私はね、全ての人がイスラエルに行くことを主は望んでるっていうことを知っております。思いますじゃないですね、知っております。で皆さんね、イスラエルに行くことを求めてください、求めてください。毎年行けるように祈ったっていいと思いますね。だって千年王国の時、毎年来ないと呪いが来るって書いたんだから。もちろん今は千年王国じゃないから呪いは来ませんが、しかし毎年行くことに特別な祝福があるって書いたんだから、これですよね。でその時にですね、お金のない人はね、サラ金に行かないでくださいね。あるいは、上司と喧嘩しないで、もう勇ましい人いましたよ昔ね、女子と喧嘩してやってきたとかね、そういう方々ね、で祈るのです、皆さんで願うのです。皆さんね、神様に期待するものが勝つんです。神様に期待するものが神の恵みを受けるのですね。でちゃんと告白してください。神様、私を愛してくださってるから、私は、イスラエルに行けるようにしてくださる。もちろんね、祈りの訓練とかそういうのがあって、次の土地に行けるかどうかわからない人もいるかもしれませんが、しかしね、必ず行くことができるようになります。でその中でね、何が重要なのかっていうとね、我々は永遠のものであり、天のエルサレムのものであり、また私たちが永遠にそのエルサレムで住むものであるっていうことのね、さらに深い理解と対応っていうのは非常に重要な意味合いを持っているっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。望まないと何にも起こらないですよね。 もちろん今早く終われて飲んでる方もいらっしゃると思いますが、でそれをね体験してますよね。イスラエルに最初に行った時は、神の方から行けって言われて行って、で感動して、まだよく分からなかったんですね、イスラエルに行く意味は分からなかったけど感動はしたんですね。また一生一度は来たいと思った時にガリア湖の湖畔で思いましたね、来れるかなと、お金もないし、ね、あと1回来れるかなと思ったんですね。でその時望んでない、そんなこと起こるとも思ってない。そしたらね、1年に1回10年連続イスラエルに行けるようにって祈って、その通りになったっていう人のね証を見たんですよね。田中明夫先生かな、え、正雄先生か、その人あったんですよ。私不思議ですよね、石垣島ですれ違った、そしてついてる人がね、よくその人を知ってたので挨拶して挨拶したんです。そしたらまた会ったんですね。どこで会ったのか、大阪城のねホテルのね朝食会場でね会ったんですよ。で私ご飯食べるとき向こうの方でね、張先生はとかなんか話してる人がいてよく見たらその人だった。まあ恥ずかしいから話しかけなかったんですけどね、具体的にね。でその時には私ね変えられたんです。何を変えられたのかって、ああいける、私でもいける可能性があるね。そしてね祈り始めたんですね。10回やめとこうと思って20回にして、今50回と、皆さん30数回ですよ。アメリカには100回以上いけるように祈って100回を超えちゃったね。それからエコノミークラスでファーストクラスに乗れるように乗って、何度も乗れるという体験をいたしました。その時にね、何が違いがあったのかっていうと、私はね期待し始めたんです。神様が私に最高のことをやってくださるっていう、そういう期待を持ってね信仰を使い始めました、まあ、祈りという形でね。そうしますとね、もう原則単純なことなんですが、それがなされてなったというふうに思います。多分ねアメリカ100回以上行けるように祈って応えられたなんて信じない人多いと思いますね。だってベニ君のことだって信じない人結構いますもんね。本当だといいですねとかなんか言われますけども、あれ本当だもん、 目の前で見た人何人もいらっしゃるでしょう。でもね神様はねちょっと私たちの思い願いをはるかに超えたことを成してくださいます。そして、ね、どうして成してくださるのかというとね、私たちを愛しているからです、ね、私たちはゴミみたいなもんだけど、ね、滅びるしかないもんだけど、十字架によって全ての罪を許してくださっただけではなくて、最高の恵みをね与えようとしている。で最高の恵みをね求めるものに、そしてね願うものに、そして神様は必ずそうしてくださる、最高を私に与えてくださるというふうにね期待するものに現れるんです。だから皆さんね、期待しないと現れない。どうせ神様は働かないだろうなと、祈っても無駄だろうな、こんなことは解決しないだろうなと思ったら、もうねもうそこでダメと思ってください。そこでダメですね。願うものに、そして期待するものに技を表す。一度ね失敗したことがあったんですね。アメリカ行った時にね、大金持ちの人にねご飯誘われて行ったんですね。高級レストランでね、何でも欲しいもの食べていいですよって言ったんですね。そしたらね、そこはね、日本人の貧しさですよね。なんか一番安いものを頼む。そしたらね、明らかに相手が失望しました。でもね、まあ、日本人の礼儀として一番安いものを食べて相手に迷惑かけないっていうのは一つあれだから、押し切ったんですね。いいんですか、いいですかなんて言って、結局食べてきたんですけどね、後で思ったんです、しまった、一番高いものを頼めばよかったな、相手が望んでた最高のものを私が食べることをね、それをね失っちゃった。 で皆さんね、神様は、ね、最高のものを私たちに食べさせようとしてる。でもね、期待しない人はダメです。望まない人はダメです。そしてね、皆さんね、神様はね、皆さんをね持ちようとしてる。もう私も含めてね、私たちは持ちられるようなものではないのです。でもね、そういうものたちをね愛してくださってる。私たちほど愛されてるものはいません。その中でね、大きなことを表してくださいます。でその時に私たちがね願う神様に期待する、ね、そんなこと私にはできない、そんなのできないですよ。しかしね、神様がなしてくださるということをね見てるってことはね、期待するというのは重要なポイントであるということをね覚えておいてください。すみません、説教に入らないで終わりです。お祈りします。天の様、どうぞお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何かある示しがあって踏み出そうとするんですが、ちょっと踏み出そうとするとちょっと引いてしまって、踏み出そうとすると引いてしまっている人がいます。これは確信がないからです。さらにそのために祈りなさい。そして確信が与えられるまで祈りなさい。その時しっかりと踏み出す力と神様の働きの成就の力が与えられます。非常に強い劣等感を持っている方がいらっしゃいます。それはですね、自分の道を邁進しているからです。神の道にしっかりと立ち、それを行い神に求めていきなさい。その時にですね、神様の特別な祝福がその人に現れるのを見て、劣等感とかそういった否定的な思いというのは消えていきます。また、精神の病気の人で初めから人生を諦めている方がいらっしゃいます。精神の病気がその人の人生をダメにしているのではなくて、諦めているのがダメにしています。ちゃんと悔い改めて神様のところに行くときに神様の祝福が現れます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。手のさんはお人よ人の体と精神に触れ、癒しを行い解放を行ってください。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって命ずお人よ人の体と精神が病の霊を抑え。イエスキリストの御名によってお人よ人の体と精神が命ず、癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ。なんか下にちょっと口内炎ができている人がいましたけども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。なんか頭がくるくる回る方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。手の相談さらにどうぞ豊かに導いてください。また肩が痛む人がいました、これが癒されました。イエスキリストの宮によってお人お人の体の精神癒しを宣言する。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。